元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、久高島屋久島一つね、一つ、はいはい、誤解を受けるといかんので、
はい、
あの屋久島は自殺をされる方が多いっていうのは、屋久島の人が自殺をするのが多いんじゃなくて、
はい、
屋久島に自殺をするために、
はい、
こういろんなところからやってくる、
は
いはい、人が、まあ、意外と多いという、そのめっちゃ多いわけじゃないけど、なんかこう、多分、まあ、大自然の中に、
うん、
あの、うん、埋もれてなくなりたいのか、何か屋久杉の
うう、うん、神秘的なところで
養分の一部になってみたいとか、もう誰にも発見されたくないみたいなとか、はいはい、いろんな、まあ、要因があると思うけど、決して屋久島の人が自殺をするわけじゃねえ
ではなくてってことですね。
屋久島の人は元気な人多いわ。
あ、
屋久島つながりで、それこそあの、はい、IBS の南学院長も屋久島出身なんです。
ついてありましたね、
うん、屋久島出身でね、もう南先生ね、もうすごいそのことばっかりいつも言ってくるんやけど、南先生がお生まれになったところが屋久島の中の小杉谷村っていうところなんです。小杉谷、
小杉谷、小
杉谷、僕は三重県の大杉谷でしょ、はい、だから俺はいくら背伸びしても、
はい、
小杉谷の人間やから大杉谷のやつが家庭やんとか言うてね、もういつも言うんですよ、けどその屋久島つながりで、
はい、
また勝手な話、勝手な、はい、適当に話して大丈夫ですか。
うん、
あのなんかちょっとね、その何気なく土地の名前をポッと振ってもらうと、
うんうんうん、
意外とそこの土地にまつわるエピソードとか、
はい、
自分がこんな人に出会ったとか、
はいはいはい、
こんな食い物うまかったとか、なんかそういうのがいろいろ出てくるかもしれんから、今ね、フェイスブックのライブ配信で、
あ
の見てくれてる人とかに、どこの県の話とかをしてほしいかみたいな、ちょっと投げかけたんね。
はい、
そしたら、あの仙台の話とか長崎の話とかちょっと来てるんやろ。
4つ来まして、だから仙台、まあ、宮城、
うん、
栃木、
栃木、
新潟、
新潟、
長崎、
長崎
でコメントいただきました。
なるほど。
その中でピンとくるものの話、
その屋久島からこう、はい、リエゾンというか、つなげていくと、
つながるんすか、そこにつながるんすね。
つながるん
よ。
一人の人物の、
はいはい、
でもね、これは最近僕が皆さんの前でちょっと披露した話なんやけど、
うん、
本当ね、ついだから8月の31日に、仙台で、
うん、
その僕の今回の応援団の手挙げてくれたというバージョンではない、前から入ってた、
はいはいはい、
あの立花さん
と、はいはい、そうですね、はい、
もう立花親分の主催で、はい、今回16回目だったんですよ。
そうですね、
16回目、そうか、あのビリーさんも行けそうなら行ってみようかなって言ってたら、はい、飛行機が減便されてて、
そう結構だったんですよ、
なんか、ね、次の日にしか帰られへんみたいになるとちょっとまずいねって言って、ビリーさんも来た言うとったのに来られんかったって、
はい、
うん、
おっしゃる通りです。
あの立花さん言ってたんやけど、うん、
はい、
結構ね、遠方からも結構何か新潟から来られてたり、山口からジェニファー来てたりみたいな、
はいはい、
その中でね、
はい、
最も遠方から来てた人が、
はい、
屋久島の人が来てたんですよ。
あ、分かった、
あ、
はいはい、分かったって言うけど、うん、この奥にめっちゃ深い話があるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
めっちゃ深い話が、
はあ、聞こ聞こ聞
こ、これね、
はい、
なんで俺が立花親分と出会ったかっていうと、
はい、
実は出会わせてくれたキーパーソンは屋久島の池田さんなんですよ。池田さん
です、
ね、わかる、
あの、いや、わかります、
去年のパラオの
乗り遅れた
パラオあれ60人ぐらい行ったっけか、
うん、
560人やったな、
60人ぐらい、
うん、で行って、
はい、
例えばあの韓国のインチョン空港で 乗り継いでパラオ入ったり、うん、グアムで乗り継いで入ってくる人いたり、うん、なんかあの台湾桃園で乗り継いで入ってきたり、はいはい、パラオをちょこ見てないから、
はいはい、
でそのインチョンで韓国で乗り継いでくる人の数が一番多かったんですよ、
はい
はい、でしたらみんなさ、はい、こう国際線の、まあ、乗り継ぎなわけやから、
はい、
その乗り継ぎ用のところに行って、まあ、ちょっとした手続きするだけのことなのにみんな最初間違えてて、うん、1回韓国に入国してしまいそうになったんですって、
あ、
でその時に、うんうんうん、いっぺん入国してしまうと、
はい、
また
入って
こない出国せないかんやないですか、
手間かかります、
ものすごい手間と時間がかかってしまうでしょ、はいはい、ほんでみんなあここ並ぶとこ違うわっていうことになって、うん、でそれでこんなところおったらあかんでっていうことになって、でみんなはそのちゃんとした乗り継ぎをするようになったんやけど、うん、
はい、
でも池田さんだけちょっと一人はぐれてたらしい、
はいはい、
でみんなそれぞれがそれぞれに来るから、
はい、
あ多分パラオ行く人かな、でもはっきりわからんしなみたいなノリ で、
う
ん、
はい、
で池田さん大丈夫ですかみたいなことを声かけた人もおるらしいんやけど、でもその時にあ大丈夫、俺は娘が国際線の客室乗務員やってるんやと、で僕はもう海外いろいろ昔から行ってる方やから、だからもうこんなんはもうお茶の子なんやみたいに言うてた本人が韓国へ入国してしまって、ね、でそれがためにたった一人だけパラオにたどり着けなかったんですよね。ほんでもあの日結局、はいはい、インチョン空港 の、 椅子の上で一晩寝たらしいよ、うん、俺も長い人生であんな初めてやわってだけど、うん、なんかね、その池田さんが、はい、立花さんを紹介してくれて、
はい、
それで僕は立花さんに出会うことになるんですけど、
はい、
でまあ言うたら今回16回目でしょ、で毎回ね、最近のラララホールいうところは680の会場なんやけど、まあ、前はねもうちょっとでかい例えば電力ホールとかだと1000名ぐらい入る、はいはい、でもいつも毎年680でも満席にしてくれるってすごいことやないですか。でも16回連チャンで今回は一つずつ席開けて、
はいはい、
でももう当日もう来ない人もおるかもしれんし、もうどうなるか分からへんって言ってて、はいはい、それで結局ね一行機になんかこうバッテンとかしてあると壇上から見ててなんかあんまり気分良くねえかなって、
うん、
だからこう立花さんが感謝っていう字を書いた白い紙をこう貼ってあったんですよ、
はいはい、
そうしたらね不思議なぐらい満席に見えるんですよね。ほんで680のちょうど半分340ほぼ満席です、
はい、
でも必ずね一席ずつ開けて交互交互にしててんけど、そのね一列目の一番ど真ん前に池田さんが座ってたんですよ、
はあ、
で顔見るなり僕もね池田さんの話したくなってきて
、はい、
でもうこの人はそのパラオに唯一たどり着かなかったんですよみたいな
さっきの話の流れをくだりをして
そんな話してちょっと笑いとろかなみたいに思っててんやけど、
はい、
まあ、実はその話は懇親会でしかしなかったっていうのはちょっとね、うん、ディープな方の話してしもたんですよ。
あ、
それはなぜかというと、うん、池田さん屋久島の人ですよ、
はい、
ほで立花さん仙台の人ですよ、
はい、
ほでねこの二人がなぜ出会ったかっていうとね、うん、
はい、
もう 何十年か前に、
うん、
福岡って言ったかな、なんかのこう勉強会、うん、船井総研とか、
はい、
ああいう系の勉強会で、
はい、
その一人ずつこうちょっとした自己紹介をした、
う
ん、でその時に池田さんが、はいはい、いや僕は実はその屋久島から参加してるっていう話を立花さん聞いた時に、
はい、
あ、そうなんや、屋久島に知り合いができたらいつか行くようなことがあった時に知り合い一人いてたら、
は
い、なんかすげえありがたいなって思ったみたいで、で立花さんの方から、
はい、
その名刺交換求めに行って、同じまあ小さな勉強会の中に出席してた二人なわけですよ。だけどその屋久島っていうキーワードで立花さんその名刺交換求めに行って、
はい、
それでこう話してたら、
はい、
で立花さんの名刺を見た池田さんが、
はい、
仙台の方なんですか、うん、って言ってね住所見てめっちゃ驚くんやって。だから、うん、なんでそんなにこう仙台、ね、
うん、
宮城県仙台市、
はいはい、
ね、その先にまだ住所がある
あります、ね、
その先の住所も、うん、
はいはい、
池田さんは知ってる住所が書いてあるから、うん、すごい驚いたって、
はい、
でもそのねなぜ 池田さんはその仙台のそこが詳しく分かるかというと、池田さん若い時に二十歳前後ぐらいの頃にあのフランスに留学をしてたことがあんねんて。
はいはいはい、
まあ、短期か長期か分からんけど、うん、はいはい、フランスの、ニースって言ったかな、ニース、あ、カンヌか、じゃあニースや、うんうん、で そこでね、はい、フランスに留学してた時に、はい、なんかその本当に遊びでね、うん、なんかこうヨットを借りて、
はい、
で地中海でヨット遊び、
はいはい、
海でこう遊んでたって、うん、でした時に天候が急変したらしくて、ほったらそのヨットがねもう遭難してしまったんですって、うん、でその時に池田さんはなんかこう溺れて、
はい、
でもうみんなもうねこう海にね地中海に投げ出されてみたいな状態になった時に、一人の日本人がね、
はい、
もうすげえ勇気のある人が、
はい、
もうその人はもう運動神経抜群で、はい、泳ぎなんかもすごい得意な、その人がね池田さん助けるために命がけで、
はい、
池田さんを助けに来て、ここで池田さんを助けてくれたんですよ、
はい、
でも池田さんを助けてくれた代わりに、うん、そのご本人が亡くなったんですよ、
う
ん、その時に。これで池田さんはねそのフランスまで来てね、同じ日本人に命を助けてもろたはええけれど、僕を助けた代わりにその人がお亡くなりになったって、うん、でもその人はなんかフランスになぜ来てたかって言ったら、うん、映画監督を目指してたらしくて、いつかはカンヌの映画祭で認められるような男になりたいというその思いでフランスにいてた人、その人のご実家が仙台だったんですよ、
はいはい、
ほんでその方のご実家が立花さんところのね、
うん、
裏通り挟んだ斜め後ろやったんですって。
はあ、
それぐらい近い住所が名刺に書いてあったんで、その勉強会で名刺交換した時に、
はい、
うわーこの人とは運命の出会いかもしれんって、うんうん、だってそれから立花さんじゃなしにそのフランス行っててね、命拾いした池田さんは日本に戻ってきてからも9月の25日や、
はい、
その方が亡くなられたその命日に毎年、はい、毎年墓参りに行くわけさ、
うん、
でしたら向こうの親御さんがな、もう池田くんってもうあんたの気持ちは重々もう分かったって、もう鹿児島のしかも屋久島からね墓参りのためだけにもう来んでもいいよって向こうの親も言うぐらい池田さん毎年行ってた。だけど最後の日が来るので、それがな33回忌その方が亡くなられて、うん、その地中海で自分の身代わりになって亡くなられた33回忌の日に、もう今年で最後やぞって言われながら行ったその33回忌の時に、同じねその船の遭難事故が起こったのは昼からの1時15分ぐらいだったらしいんですけど、立花さん、あの池田さんはもう毎年同じ飛行機に乗って、うん、で同じ飛行機に乗って同じような場所でお昼を食べてから、
うん、
それからそこのお宅へ向いていくっていうのがもう毎年のルーティンだったらしいんですよ、
はいはいは
い、でいつもね仙台駅とかなんかどっかまで迎えに来てくれるお父さんが、
うん、
あれ今年は来られへんなって、
うんうんうん、
でも催促するのもなと思いながら、うんうん、いつもの店でご飯食べといてから、
はい、
お参り行くつもりで行ったら、
はい、
お父さんがちょっと倒れたんやって、
はい、
それで病院運ばれたって、うん、そうやって言ってどこの病院ですかっつって病院行ったら、うん、1時15分に亡くなられたんですよ、
うん、
息子と同じ命日、息子の命日のしかも同じ時間に心臓発作かなんかで亡くなられたって、
うん、
それでそれこそ病院の人が僕はこういう経緯で毎年毎年その仙台に屋久島から来てたっていう話をしたら、たら最後のお別れをあなたはするべきでしょうって言って、普段はありえんことらしいけど病院のね霊安室まで連れて行ってもらって最後にお父さんとお別れしたって、でその話を僕は池田さんから聞いてた
ん、
立花さんとの出会いは、
はい
ね、その名刺を見た時に、
はい、
あれだけ生き続けてた、
はい、
あの俺の命の身代わりになってくれた人の、はい、本当に斜め前のところに住所を持ってる、
うんうんうん、
この人とはもう運命の出会いやって思った。もうそのことをね僕思わず講演スタートと同時にこの話してしまってん、
うん、
縁って不思議なもんでしょうって言って、なんで、はい、なんかいろんな、ね、生きてれば努力をせなあかんこともあったり、根性を振り絞らなあかんこともあったり、だけどなんか僕たちにはどうにもできない 縁のものっていうのが、なんかこう究極は縁っていうもんかもしれんなみたいな、なんかそういう話になっていったんよ、
はい、
おたもう一番目の前で池田さんさ、もう泣いてきて、もうボロボロボロボロ目の前で泣いてきて、もうその顔見てて俺もらい泣きしてしまった
よ。そうですよね、
という出来事が屋久島から仙台につながる
ほんまやほんまや
エピソード。今日乗ってるな、俺なんか、
めっちゃいい。
いや、ええ話っすね。ええ話というとあれかも。
でも屋久島のな、学南さんの屋久杉の命の話にもつながっていくし、
はいは
い
は
い、
も
うだって池田さんね、その16回目の僕の講演のために屋久島から来たっていうんですよ。はい、もうよし、出るやんみたいな。でも立花さんのところで喋る、
はい、
あの文明さんはまたちょっと違うんやっていう
てな、
うん、
そうですね。
でもソーシャルディスタンス取りながら本当に満席やったんや、はいはい、
うん、
はい、これで仙台の方のリクエストには答えたことになりますか
ね。いやけどその多分当日聞きに行ってくれてた方もいてて、今このライブ配信見てくれてて、もう仕事中だけど涙が止まりませんっていう、
ね、コメントありますね、はい、
皆さんありがとうございます。
仕事中にライブ配信見てていいの？
いや、BGM の代わりにやっぱりラジオと一緒な感覚じゃないですか、
聞きながらね、
聞きながら、はい、そんなんでこっから次どう広げていったらいいですか、どうつなげたらいいですか、
次どこから行くか、
他どこやったっけ、
一応けど栃木、新潟、長崎、佐賀も増えました。
そう、佐賀の話もしてよねって書いてますね。
江口さん、
佐賀佐賀な、
うん、それこそこう、もうその話は置いといて、リクエスト聞いてきながら置いとくっていうのもどういうことかっていうのもありますけど、仙台からつなげるとしたら、
いや別に佐賀でもいいんじゃない、
佐賀つなげますか、うんうん、
もう佐賀は、
はい、
あの僕は竹崎ガニやな、やっぱり
竹崎ガニ、
竹崎ガニっちゅうカニがおんねん。
大きいんすか小さいんすか、
小ぶり小ぶり
小ぶり、
渡りガニの一種やね、
はい、
こう両側がチューンって止まってて、
はい、
この竹崎ガニっていうのが、あの有明海で、
はい、
佐賀 の, あの肥前山口とか肥前鹿島とか、
はいはいはい、
うん、まあ、もうちょっと奥まで行くと多良町とかあんねんけど、
はい、
もうそこら行くと道端にこう柿小屋が結構あって、
たくさ
んで、まあ、柿食うのもあるんやけど、
うん、
その柿小屋で竹崎ガニを食べたことがあるのよ。これがもう本当に美味しくて、
へえ、
まあね、もうあのズワイガニだとか、はい、毛ガニだとか、はいはい、いろんなカニって、ね、ほら北海道の方のカニとか、ね、越前ガニだとか、まあ越前ガニもだから、あの何、あの鳥取とかの方では何て言うんでしたっけ、
松葉ガニ、
まあ、松葉ガニも越前ガニもみんなズワイガニですよね。
そうです、ズワイですね。
あの地域によって呼び名が変わるだけですよね、あれね。まあいろんなカニはそれぞれの、まあ、美味しさがあるけど、
ね、
でまあ意外、僕はまあ毛ガニが一番まあ好きかもしれんけど、
はい、
でもね、ほんまの一番は何って聞かれたら竹崎ガニやわ。
竹崎ガニ
、うん、なんとかに竹かけかけたら竹かけかけてみたいな、なんかあの大仏ごとみたいやけど、決して大きくはないし、そんなに高いカニでもないんよ。
はいはいはいはい、
うん、
塩茹ででそのまま、
そうやな、
でも身食べるの、身ってマシとか、
そらお前殻は食わんや殻食ったら俺の肉が鮭みたいなアコになる、ね、竹崎ガニってビビリさん知らん、
まあ、知らなかったですけど、
今調べてるんです
か。調べてます。
やった。結構ビリーさんの知らんことを俺が知ってたな。
ビリーさんちなみに佐賀やったら何すか。
佐賀牛。
佐賀牛。
あのね、佐賀牛ってね、はい、俺戦略うまいと思うん
ですよ。ああ、戦略うまいですね。
おお。
なんかね、うん、そのなんちゅうの、スーパーとかでも例えば松坂牛とか神戸牛とか、うん、なんかねもう名前聞いただけでめっちゃ高いみたいなイメージじゃないですか。
ありますあります、
うん、宮崎牛とかでもせやし、
いやそうですね、
うん、
ブランドの
そうそうそう、ね、だから米沢牛とかさ、うんうんはい、結構名の通った和牛っていうのはすごく高いっていう、
はい、
で、
はい、
それと同時にすごくあの油がサシがね、
はい、
すごい入っててみたいな、
はい、
こう連想するじゃないですか、うん、でもね最近僕そのスーパーとかで、うん、佐賀牛コーナーがあるんですよ。
ほう。
でそれが和牛なのに、
はい、
意外と安くてね、安いですね、
はいはい、
ですごくこうなんか買いやすいように、
はいはいはい、
こうすごくうまく見せてるんですよね、うん、で佐賀牛ってこう書いてあって、
はい、
佐賀牛、佐賀牛ってあったっけかって思うけど、うん、でも肉はすごく良質な和牛で美味しいね、
うんうんうん、
で意外と値段手頃な感じで、うんあこの戦略めっちゃうまいなと思って単にこう和牛みたいな感じであのパックに入ってこうダーって並んでる中に和牛とかさなんか産地まで書いてあったりとかはあるけどもうね完全に佐賀牛のコーナーを作ってるわ、うん、そういうのをちょいちょい見るんですよ。いや佐賀牛の戦略うまいと思って、うん、手の届く和牛みたいなことをうまく感じさせるようななんか持ってき方をしてるなっていう。
僕生まれて初めて佐賀牛知ったのは
あの、はい、
牛肉をあのわさびでつけて食べるってのを知ったのは佐賀牛だったんですよ。
わさびでね、は
いはいはい、わさびを知って、うんうんうん、何ステーキをわさびでつけるんやろっていう点が、はい、佐賀牛だったんです僕。
それ佐賀で食べたんですか。
そうそうです、はい、20代後半の時初めて佐賀行った時に食べたんですけど、
ねはい、20代後半で佐賀へ何しに行ったんですか。
あ出張出張で。
あ仕事で、
はい、仕事でで行った時に神戸の人間やからいっぺんここの肉食べてみっていう時に
神戸牛に対する
神戸牛もやっぱりステーキじゃないですか。
はい、
で向こうのステーキはわさびで食うっていうか、うん、そんなうまいんかいなと思ったら美味しかってね。うん、
そうか神戸牛は、はいはい、ステーキっていうイメージですよね。
そうですステーキなんですよ、
ね、松坂牛はすき焼き
すき焼きとかですよ、ね、
はい、
なるほど。
そうなんですよね、竹先ガニですね。
竹
先今調べたら竹先っていうところで取れるから竹先ガニなんですね。
ああそうなんですか、
はい、あ書いてました。
意外とね、
はい、
こう街中の、
はいはい、
こう料理屋さんとかお寿司屋さんとかも、はい、その何日か前に頼んでおいてもらったら、
は
い、市場で
公的で
仕入れてくれたり、うん、っていうのもあるみたいし、でまあ一番いい旬の時期になるとあの牡蠣小屋でも、
なるほど、なるほど、常時置いている、うんうん、食べたい
み
た
いな。でもうまい、竹先ガニはなんかマジでうまい。
へえ、お腹減ってきた。
減ってきたね。
減ってきましたよね。ちょっと唾出てきましたもん、僕この話聞いたら。
竹先ガニとやっぱ牡蠣もね、あの有明海って本当に。
は
あ、あのね、いい海、海苔もすごく
海の幸多いですよね。
海苔のクオリティも高いよなと思うしね。
そうか。渡り蟹の一種とか書いてますね。
書いてあるでしょ。
はい、
これ両側がピンってとんがっててね、
うん、僕ねあの 渡り蟹はどちらかというとあの韓国のケジャンってあるじゃないですか。
あ
ケジャン、
あの
カンジャンケジャン、
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 知らん、分からないです、はい、
そのそういうイメージがあったんで、うんはいはい、それにつけたら美味しそうですよねこれ。
あ、うん、確かにあの、はい、上海ガニはそんな量がとんがってないか。
あ上海ガニって結構あの高級ですね。
高級ですね、はい、
ですよね、うん、
でそれの、うん、ちっちゃい子供の頃のやつをあれ中にあの漬け込むんですよね、カンジャンケジャンでね、
う
ん、
そうそうそう、
それでどっちかというと
醤油ベースに
チューチュー吸って食べるみたいな。
へえ、
うん、殻ごとは、はいはいはい、まあ、ある程度噛めたりもするけど、
はいはい、
どっちかというと、ね、両手もうベドベドに汚れながらもうチューチュー吸って食べるみたいな感じですよね
で最後に、はい、コーラのとこに熱々のご飯乗っけて、はいはい、
でそのコーラに熱々のご飯を乗っけて、
で味噌と一緒にガチャガチャと混ぜて、
うん、
って食べるんですよ。
それうまそうやな、お腹減ったな。なるほどな。
さあ竹崎牛は食べたことない、一遍食べよう。
佐賀行きます、佐賀行きますっていう質問もあれかもしれないですけど、佐賀県ってこう、
俺だって福岡からも2回か3回、
はい、
わざわざ車で2時間ぐらいかけて、
カニ
竹崎ガニを食べるためだけに何回も行ってますよ、何回も。
へ、
その旬の時に福岡ぐらいだったら行ってもらおうかみたいな、
やっとね、この間、はい、書いてましたけど、五円積むよね、
ああ
ありましたし、
うん、
はい、佐賀校もね、
うん、もうじきあれ卒業生、ね、
卒業式ですね、佐賀県はもう
卒業式。多分今江口ちゃんがこれを聞いてて、
はい、
修了式の、
はい、
まあ、夜は無理かもしれないけど、翌日とかに、
はい、
そら竹崎ガニ食わさねえけんわみたいに多分今プレッシャーでハハ言ってるんちゃうかな。
日程をたら僕も呼んでほしいな。
よかったらあのカンパニーの方にも送ってほしいな。江口さん運転中ですって運転しながら聞いてくれてます。時期的にはあのちょうどぐらいの時期なんですか、この時期なんですか、秋口。いや、もうちょい
冬の柿の時期とはちょっとと違ったはずなんよな。ちょっと違ってたんちゃうかな。
そうなんですね。いろいろ、まあ、美味しいものありますよね。
ある
本当に。佐賀県に行ったことのある人の方が僕少ないと思いますからね。あ、江口さん、うむうむって言ってくれてます。
けど考えたら、
はいはい、
佐賀で、
はい、
佐賀が、
はい、
下手すると僕一人でピンで公演してることばっかりやったのに、
はいはい、
なんかこう例えば天竺とか、
はい、
大島とか、
はい、
あの香取
高野、はいはい、
ディズニーで、
はい、
社会人として大切なことは全部教わったみたいな、うん、はい、あのこの4人でコラボみたいなことを、
うん、
初めてやったのは佐賀だったんですよ。
へー、
もう十何年も前になるけど、
はい、
でその時に、
はい、
もうそのイベントのタイトルが、う
ん、はい、
ガバイ感動っていうタイトルで、
ガバイ感動、
ガバイ感動
すごいですよね、ガバイ、
そうそうそうそう、ガバイバーチのガバイやもん、
ね、ガバイですね、うん、
ガバイ感動っていう名前のイベントで、
うん、
もうほんまに1000人ぐらいやったから、もうめっちゃたくさん入ってくれて、
はい、
であのコラボでやるっていうのがあれが始まりやったと思うわ、
うん、佐賀がね、
佐賀
これはもうね、
でその時にスタッフやっとった人たち同士が、
うん、はい、
それのイベントがきっかけで出会ってね、
はい、
結婚してね、でこの間俺、うん、佐賀で、
はい、
えぐっちゃんがあの手挙げてくれて、
はい、
のやつであの公演行かしてもらった時に、
はい、
その結婚した2人も来てて、で、あの時出会った2人がこんな大きな子供になったのみたいな、うん、あったんですよね、うん、
そんなんもあるんですね、まあ、けど10年前って言ったらね、
もう10年どころじゃない、
もう 10年じゃ聞かへん、
もう15年ぐらい前、
それぐらい、僕だってそのイベント知らないですもん、
ガバイ感動知らん、
ガバイ感動知らん、僕が中村社長のところ来て12年かになるんで、
うん、
知らないってことはそれよりも前になるんでね、うん、
ちなみにこの時期なんか、
はい、
今調べてたら、
はい、
脱皮ガニの唐揚げとか、
脱皮ガニの唐揚げ
あるらしいですよ、7月から10月まで、
それは佐賀ですか、
佐賀、
あ、江口さんよろしくお願いいたします。脱皮ガニ
もう7月8月過ぎたや
ん、
10月まで、
え、
7月から10月まで
って書いてある、
脱皮したてやったら殻柔らかくて唐揚げにしてバリッと食えるみたいな、
うん、あ、お腹減ってきた、つば出てきた、う
ん、脱皮ガニの唐揚げが名物らしいですね、
それ食べた
ことない、そろそろアウトロ流さんでいいですか、
あ、ほんまやほんまやほんまや、忘れてた。
調べるに
夢中だ、恐るべし竹崎ガニや、
ね、カニの力恐るべし、佐賀恐るべし、
こんなに常に冷静沈着なはずのビリーさんが、ね、もう竹崎ガニ調べすぎてて、この後ろで今静かに流れてるね、はい、イントロに対してアウトロを忘れてたという、
忘れました、
これ初めてですね、
初です、
はい、
ちゅうわけで、
はい、
お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました、どうも失礼いたしました。
ありがとうございました。実は知ってるんだ君の
その手のひらの中